働く女とオタクとポイズン。こんばんは、皆さん今日もお仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のあなたにお送りします。アラサー2人によるラジオです。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、最近どうですか？
最近ですね、リーダーになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。正式に辞令が出まして、
はい、
出てなかったんかいって感じなんですけど、出まして、
内定していたんで、
あのリーダーになりまして、
はい、
まあ、あのリーダーになるってなってから、うん、もうその辞令が出るまでの間1ヶ月も、うん、あのほぼリーダー業務をやってたんですけれども、うんうんうんうん、想像の3倍仕事がありまして、
はい、
えらいこっちゃやでって思いながら、うん、まあ、毎日日々いろんな人に気を使いながら仕事をしている状況ですね、うん、今は。
お疲れ様です。
まあ、まだあの新米リーダーでございますので、もういろんな人に、
うん、
なんだろう、教えてもらえなくなったら困ると思って、まだでかい顔はせずに、
うん、
なんかあのフィードバックとか受けて、いやそれ私やってないんだよなって思うので、
うん、
とかあるんですよ全然。
あ、自分がやったことじゃないけどフィードバックされるってこと？
そう、あ、勘違いでね、
うん、
って時はそれとなんかアピールしますけど、うん、あ、私まだその権限持ってなくてみたいな、
あ、
ただあの次回そういう風にあの入力しないように気をつけますみたいな、う
ん、はい、
あのご連絡くださりありがとうございますって送ると、はい、あ、そうだったんだ、ごめんなさいみたいな感じで来て、いえ、あのこちらこそ大変いろいろ権限周りがまだ付与されておらず紛らわしくてすいませんとかって送って、なんでこんなことやらなきゃいけない。
え、非常にでも賢いやり取りをされている。
いや、もうあのそれとなく私ではないというの
はないよっていうのを、ね、
しっかり言っていかないとと思ってやっておりますけれども、やっぱあれですね、リーダーになって思うのは、はい、なんかその自分がどれだけ守られてきたのかっていうか、
うん、
なんかそのいろんなことがあって、うん、そのプロジェクトとか仕事って成り立ってんだなみたいなことが、うん、やっぱより見えるようになって、うん、皆様への感謝と、う
ん、
あと、まあ、とはいえ、うん、あの開示できるところはやっぱどんどんメンバーに開示していかなきゃいけないなとも思いますし、
うんうん、
見せ方みたいなものも考えないといけないし、
うん、
あとさらにこうなんか人ってなんか裏書いたらというか、
うん、
あ、なんか結構実はなんかこういう風に人間関係出来上がってんだなみたいなのがまた一段階上のレイヤーで見れるようになったので、
あ、すごい、
何これ、
なんか大人な会話だね。やばい、バカ丸出しのコメントじゃん。
いやいやいや、
大人な会話だね。
でもなんかやっと、うん、自分が思い描いてきた仕事ってこういうことだっていうのに、うん、やっとなってきたっていうか、
すごい、
いや、もうすごくない、うん、今までなんかじゃあ子供みたいなことやってたのっていう話なんですけど、なんかやっぱりこう権限を渡されるってそれだけ責任が伴いますから、
うんうんう
ん、なんか私って今までそんなに責任負ってるつもりで、
うん、
あ、ちゃんと負ってなかったんだなみたいなのを、うん、もうジャスサーになり、
なるほど、
なんかこう初めて知るみたいな経験がありまして、
はい、
だからそれこそそのメンバーが何かやってしまったことの収集、
うん、
で各所に誤りを入れ、それこそあの再発防止策を決め、うん、メンバーにもそれを分からせ、うん、っていうところの苦労とか、
うん、
だからその前いた前任リーダーはそれを起こさせないためにこんなに努力してたんだなみたいなところが見えたりして、うん、えらいこっちゃやで、
えらいこっちゃやで
ところでやっとりますけれども、うん、やっぱり本当に今まで自分がいかにアマちゃんだったかっていうのを、
そう、
はい、知りまして、
そんなこと全然イメージないけど、
いやいやいや、
なんか本当によく言うじゃん、立場が人を変えるって、
うん、
でなんか今その一つ上のレイヤーから多分俯瞰でこう、うん、起こってること、うん、そのプロジェクト内で起こってることを見れるようになったっていうニュアンスのことを言ってくれたと思うんだけど、
うん、
すごい感動してる、なんか信じられないくらい今心が揺さぶられてる、
心が揺さぶられ
てる、かっこいいみたいな。すごいって、
そう、ね、
いや、なんか美しいよ、その働く姿が、
いやいやいや、
ちょっと感動してうるっときちゃった。
なんかそれはそれで嬉しい、とってもそういう風に思ってくれる人がまずいることがすごくありがたいですね。
頑張った結果ですよ。いやいやい
や、とにかく私が今気をつけているのは、うん、女性から男性へのセクハラ
はい、
っていうのが
それな、
うん、そう、発生しないように、うん、とにかく発言に気をつける、
それな、
あと態度、ね、にも気をつける、
あ、それな、まあ、
変に気をつけすぎるのも気持ち悪いけど、うん、こう慣れ慣れしくしすぎないとか、うん、やっぱ自分もまだ年齢が若い方ではあるので、うんうんうん、若いメンバーと接するときに、うん、こう
気持ち悪い、フランクに、
そう、フランクになりすぎないとか、うん、気持ち悪いなってっていう感情を持たれないように、う
ん、なるほど、
あとはそのおつぼねみたいな立ち回りをしない
無事いな、うん、それ
この3点、
うん、
気をつけつつ、
うん、
だからまあ総括すると、うん、こう傲慢になりすぎない、
うんうんうん、
みんなが頑張ってくれてるからこそ、うん、仕事って成り立ってますし、うん、かといって、うん、そこに対してこう寄り添いすぎても、
うんうんうん、
逆に言うとメンバーのこうなんでしょうね、意見が強くなりすぎてしまって、うん、プロジェクト回らなくなってしまうので、うん、だから一個一個説明して、うん、今までのリーダーの中で、うん、私的にここがもうちょっとこうであればいいのにって思っていた一つを少し、うん、まあ、若輩者ながら、
うん、
一つお伝えすると、なんかメンバーとの対話が足りてなかった気がして、確かに全てをメンバーに開示するのって間違ってはいると思うんです、
うん、
やっぱりそのいらない情報が入ってしまうことで変にストレスがかかってしまったりはするので、
うん、
こう出す情報っていうのは適切適所なタイミングで出していく必要があると思うんですが、うん、あまりにそこをこうビジネス的な視点で要点だけをかいつまんで説明すると、うん、どうしてそうなったの？
いや、そうね、
っていうことになると思うんですよ、うん、例えば、うん、人員を削減しなければいけません、
うん、
なんでってなるじゃん、
うんうん、
こんなに私たちは今きついのに、
逼迫してるのに、
どうしてってなるけれども、うん、会社には予算というものがあって、うんうんうん、それをいただいて運営していますと、
うんうん、
で、こういったものの数にはお金がこれだけ払われていますので、
うん、
それを下回るともちろん相手も商売ですから、
うん、
お金をこう削るっていう選択になる可能性があります。あとみんなが実はきついって思ってるのって、うん、実はそんなにきつくないんだよみたいな、人間ってやっぱり、
うん、
すごいきつい環境から開始すれば、うん、良くないことなんですけど、うん、それで慣れるんですよ。
なるほど。
だからそれが慣れることがいいことではないです。だってそもそも適正人数じゃなければそれは間違っているので、うんうん、ただちょっとこう辛い経験を一回すると強くなるっていうか、じゃあこのスピードでこれが物事が終えられるようになったっていうので、うん、その人にとっても実はプラスなことがあって、うん、生産性が上がったりとかっていう性格性が上がったりするんですけれど、うん、今の私たちのリーダーの時って、うん、なんか尋常じゃない、
うん、
そのものをさばいたり、
うん、
とんでもない時間の残業を強いられていた時代を経験しているので、うん、
なるほど、
確かにこれはクライアント様からすると、うん、こういろいろ削減対象になってしまうっていうのは理解できるんですよ、
うん、
ただ今のメンバーの子たちはそこの時代を経験していないので、うん、ただただいや減ってるんだよねって言われても分かんないと思うんですよ、
うん、
ってなったら具体的な数字と過去のものをしっかりこうグラフ化して説明して、うん、ただただ減らすっていうのは違くて、結局その、うん、なんだろうな、いろいろなもののなんか一つ一つにかかる時間が増えているのであれば、うん、それを逆に私たちがお客様に説明しないといけない、
うん、
ただそれって適切な時間なのっていうのの見直しも必要だと思うので、
うん、
なんかそういったところも含めて、うん、きちんとメンバーと会話していかないと納得って得られない、ただ頑張ってじゃおかしいし、ただ減らすもおかしいので、
うん、
っていう会話がなんか少なかった気がするんですよね、
うんうん、
自分がメンバーだった時に、
うん、
で後々なってああそういうことだったんだ、そこをすごい尽力してくださってたんだなっていうのをリーダーになってやっと分かったんですよ、
うんうん
ってなった時に、うん、私はもうちょっとメンバーとも会話しなきゃいけないし、うん、そういう数字の意味とかでも、
うん、
ある程度そこはこう公平性を保って対話していかなきゃいけないなとも思いましたし、
うん、
いい意味で、うん、その私の近くにいたリーダーが、
うん、
結構その会社目線の強い人と、
うん、
メンバー目線の強い人と対比してたんですね、
うんうんうんうん、
なので本当に私はそこの中間を行こうっていうか、
うん、
いいとこ取り したハイブリッド型の人材になろうって思って、
うん
うんうん、志を高く頑張り始めましたが、
う
ん、もう折れそう。
嘘でしょ。
しんど。
しんど。仕事量が多いってこと
だね。仕事量が多いですね。あと覚えることがやっぱ山のようにあるのでやっぱ人生で初めてそのお金、うん、大きなお金が動く、うん、でさらに人員適切な人員配置しなきゃいけないとか、うん、だからマネジメントラインに、
うん、
がもともと志望だったんですけれど、うんうんうんうん、そのマネジメントラインに初めて入れられて、うん、こう経験が未経験の状態で入ってますから、うんまあ、そういった仕事って多分ある程度経験積まないとやらせてもらえないので、
うんうん
だからもうまだまだ勉強することしかないと思って、っていう今日です。
でもなんかこうようやくさ、
うん、
こうなんか転職とかさ、うん、なんかこんなことがしたかったんだっけみたいなずっと続けていかなきゃみたいなこと言ってたけどさ、
うん、
言ってた時もあったけど、
うん、
でもなんかようやくこう一番自分が多分したかったところに近い業務内容になって、まあ、勉強もその領域の勉強なんだろうからきっととっても、うんいい学びになるんじゃないでしょうか。
はい、ちょっとあのやっとそうですね、うん、私はやっぱりこう、うん、すごく IT に興味があってというか、
うん、
というよりこう自分があまりに IT に対してこう野放しで来てしまったものですから、うん、なんかそこの逆にウィークポイントを強みにじゃないけれども、
うんうんうん
まあ、一回勉強して、うん、その上でこうマネジメントとか、うん、なんか人を助けることをしたいなって思っていた、うんうんなんかその新卒時代の気持ちを思い出したというか、うん、やっと今までなんか苦手なことずっとやってきたけどみたいな、
うん、
やっと少しでもこう自分が楽しいなって思える領域ができるようになったなと思ってよかったってい
う。でもいいじゃないですか。
ちょっとその分背負うものが大きすぎてなんかあー、あーっていうなんか小規模なところから始めれればいいんですけど、
うん、
たまたま配属されたところが、
うん、
もう長年もお付き合いのあるようなところですし、
うんうん、
非常にこの何でしょうね私が一つ間違えるととんでもない金額飛ぶなっていうところにいるので、
うん、いいや
っていうところで、
はい、
まあここで経験積ませてもらって、うん、私はもう可能であればもうちょっと小規模なところに行きたいし、
うん、
あとはその働き方的なところで、うん、あのうちのまた別のプロジェクトとかに、うん、あの本当にそれこそあの育休明けのママさんたちがいるプロジェクトがなんか今寄せ集まっちゃってるらしいのやっぱ働き方が難しいんだよね。でなんかそこのマネジメントが難しいみたいな、やっぱまあ女性で、さらにこうそうそうそうそう、
う
んうん、やっぱ休みも多いし、
うん、
でさらになんかその皆さんやっぱりお子さんを育ってたりしてるので、うん、なんかその意志が強いんだよねそれぞれのその。
あ、そういうこと？
そう、うん、意外に、
うん、
なんかそのなんだろうな、
母スイッチ入ってる状態だからってことだよね。
ギアが入っちゃってるので、うんうん、結構難しいらしくて、なんかそこら辺のこうマネジメントとかも逆にやってみたいなみたいな、うん、
なるほど。
なんか何がそんなにその母スイッチを入れてしまってる要因になってるのかというか、
なるほどね、うん、
まあなんかあのいろんな議論がなされていますけれども、
うん、
やっぱり女性 も、うん、もう今って定年まで正社員で働ける時代ですし、
うん、
なんかそういった中で女性にそうやって発生するライフイベントみたいなものを経て、
うん、
それでも長く働ける人もいれば中にはいろいろな要因で諦めてしまう人もいるわけですから、
うん
まあ、せっかくそのせっかくというかやっぱりそのやっぱ今共働きじゃないと、
うん
あのそれが別に子がいる子がいないを置いといても、うん、やっぱりあのそういった要因が発生してしまうのって違うかなって思うので、うん、ちょっとそこのマネジメントっていうのは、うん、なんかやってみたいかなって、
うんうん
まあ、もちろんそれできっとなんでそんなことばっかり言われるのみたいなこともあるかもしれないけれども
しんどいってなるかもしれないけど
ちょっと挑戦してみたいなっていうのは、
うん、
上に言ったら、うん、本当にって言われて
あ
やっぱ本当結構パンドラの箱なんだなと思って。
いやそうだよね、
会社としては
そんななんか七人を赴きたいやついたんだみたいな感じだよね、
うんうんうんうん、
きっと力したらね、
まあ、結構多分なんかね、
うん、
本当にその千差万別その働くっていう姿に対しても、うん、いろんなやっぱり働き方がありますし、
うん、
いろんなその なんだろうな、使命感を持ってやってたりとか、うん、なんかその、まあ、見ててやっぱいろんな人がいるんだなっていうのはあるので、余計そこにこうママスイッチ入っちゃうと、
いやそうだと思うね、
大変みたいですね。
なんか私の周りに最近、うん、このお子さんが生まれた、うん、その不妊治療しててお子さんが生まれたような感じの 3,40 代のママさんがなぜか急増してんの、
う
ん、
急増、
まあ、でも多分こう時代的に今40代とか30代後半とかで出産される方が多くて、
う
ん
う
ん、
確かに
タイミング的にその関わる相手の年齢的にそういう人が多いっていうのがあるのかもしれないけど、働くママさんがすごい多いんだけど、やっぱりみんな、うん、あの多分その人のフラットな時よりもすごく情緒が不安定になってるんだろうなって思う。あの何かを言われたとか、うん、辛く当たられたとかじゃなくて、うんうんうん、なんか発言の端々からえそんな全然気にしなくていいのにそんなこと気にしちゃうんだって、うん、今多分あのメンタルが落ち着いてないんだなってで、うん、思うことを、うん、自分が経験したこういう出来事があってこうでっていうのを話してるだけで伝わってくるから、うん、多分難しいんだろうなって思う。あと自信もちょっと喪失してたりする人もいる、うん、なんかいっぱいいろんなことが起きて思うように体が動かなかったりとか、うん、こういう風な自分でいたいのにいられないとか、うん、なんか多分そういうのが結構あるから、なんか子供産むって大変なんだなってめっちゃ思うけど、でそれで働かないといけないとか、うん、それで多分自分のキャリアに対するプレッシャーも同時に抱えてたりとかして、うん、なんか未来の自分の姿を見るよ、うん、本当にそう、子供、私は子供すごい欲しいと思ってるから、うんうん、子供産みたいなと思うけど、
うん、
なんか働きながら子供うん、あ大変なんだみたいな、今日もまた熱出してるみたいな、子供いつも熱出してるやんみたいな、
そうなんだよね、
そうそうそう、笑えるくらい、なんか今日は朝ぐずっててってなんか電話来てなんか迎えに行きますとか言って、なんか朝から嫌な予感がしてたんです
とか、あ、そう、みんな言うんだ
よね、今日はやばい気がしてて、でやっぱり電話来たみたいな言ってたりすると、なんか大変だって思う。
いやそうなんだよね。で実際今うちのプロジェクトにもママさん一人いらっしゃって、うんうんうん、まあ、その方は多分あの旦那さんとの、うん、その育児バランスがとても今うまくできていて、
素晴らしい、
あのもちろん最初の頃とかは、うん、あのまだ0歳児で、うん、あの保育園預けられてるので、
うんうんうんうん、
やっぱ呼び出しかかるとお母さん側が休むことが多かったんですけど、うん、きっとなんかそういったところにこうなんで私ばっかりって言えるタイプの人なので、
なるほど、大事だね、
言ったのか、あと旦那さんが、うん、あの在宅をなさってるの で、 おうおうおう、でまだ多分まだいろいろ走り回ったり動き回る年じゃないので、
うんうん、
そういう意味であの見てあげられる、うん、だから朝ちょっと体調が悪くてもちょっと遅れてきたりとかができるので、うんうん、みたいな、
プロジェクト的には助かるね、
助かる
とってもね、
けど、うん、なんだろう、やっぱり時短なのに残業しちゃったりしてるから、なるべく早く返さなきゃっていうのでやってるけど、うん、ただその時短さん側の意見を聞くと、うん、やっぱり入ってくる収入が少ないから、
うん、ちょっと残業したい気持ちも、
残業したい気持ちもあるし、うん、なんだったらフルタイムで早く働きたいみたいなこともおっしゃってて、あ、うん、そっかそっかみたいな、時短だからっていうわけでもないのかとかっていうのとかをやっぱ実際に話してみないとわからない、
確か
になくて、なんかそういうのをその方はすごく私に、うん、あの
言ってくれる、
そう、あの結構自分の面、そのなんだろうな、自己開示みたいなしてくれる人だったので、うんうん、あ、よかったと思って、うん、なんかそういうのはもうどんどん言ってくださいって言って、うん、でまた働き方考えますからっていうのもあるし、
うんうん、
もう一通りそのお子さんが小学校まで上がったママさんとかが最近時短からフルタイムになられて、
うん、
って話とかをしてたんだけど、うん、なんかそのどうやって子育てと、うん、そのまあ2人、上のお子さんが小学校6年生、うんうん、下のお子さんが小学校1年生、
うんうん、
だ2人のお子さんを要は育休産休を2回経て、
う
ん、子育てして時短で働かれてて、うん、どうやってバランス取ってたんですかって言ったら、
うん、
バランスもクソもないよねみたいなこと言っててい
やもう気合で乗り切るしかねえみたいなこと
そうそうそうそう、うん、とかって言ってて、うん、なんかそのやっぱ在宅されてる日とかもあるんだけど、
うん、
やっぱりその正直なんか記憶がないって言ってて、 もう毎日必死で、うん、とにかく休まないように。で多分なんか子供にもそれでちょっと辛く当たっちゃったこともあるだろうし、うん、なんで休むのみたいな、うん、だけどある程度気は抜いてたっていうか、うん、なんかそれこそご飯が作れなくても、うん、まあしょうがないとか、うん、働いてるし OK みたいな感じでやってるし、うん、みたいな、なんかある程度そこはこう例えばあと子供の教育とかも、うん、なんか無理にしすぎないとか、
なるほど、
まあ、自分の気持ちはあるけれども、うん、子供がやりたくないってことはやらせないしみたいな感じで、うん、ある程度そこはこう引き算していって、うん、こうお互いがウィンウィンにやっていけるようにはやってるけど、うん、でもまだ完全に子育て終わったわけじゃないし、子育てって終わりないから、うん、やっぱある程度はねみたいな、緩くやっていかないとみたいな言ってて、やっぱこういう人が両立できるんだなって、うん、
すごいね、
うん、なんか両立してる感覚じゃないって言ってた、うん、だから子育てと仕事と、うん、ご自身のこととどうやって両立してるんですかって聞いたら、うん、もうそもそもの回答が私は両立してるつもりはないって、うん、どこかがきっと欠落してるし、うん、別にそれはそれでしょうがないと思ってやってるって言ってて、
すごいね、
なんかもうすごい達観してて、
達観してね、
すごいと思って、うん、そう、そのママさんの意見は結構聞いたりするかな、うん、なんかどういう風にやってるんですかとかっていうのは、うん、でもなんかその人も本当にいい人で、
うん、
なんかそのなんか私とかがやっぱりこう ご飯とかご一緒するといろいろ聞くんだよね、うん、なんか今後どういう風に働かれていきたいんですかみたいな、うんうん、とことか行くともう明けっ広げにいろんなこと話してくれるし、
そうなん、
いいね、うん、だからなんて素晴らしい人なんだ、うん、今日も勉強になりましたってランチを終える勉強なんて楽しく話してよかったよ、ありがとうございますみたいな感じで、
すごいいい職場だね、
うん、結構うちは働くママさんも多いし、うん、身近に今育休に入ってる人とかもいて、うんうん、でその子がそれこそ育休明けかに、うん、うちのプロジェクトで、うん、ももがそれこそリーダーやってるんだったら戻りたいって言ってくれてるので、
うん、
ちょっとその人を戻したいなっていう気持ちもありつつ、うん、私はここで長くリーダーやりたくないなって気持ちもありつつ
そうなんだなるほど
ね、戻せる器は今その先にいるママさんでできてるので、きっとその方がそのアドバイスをくれたりもするだろうし、うん、そうそうそう、だママさん2人いるっていうね環境も結構難しかったりするんですよ ね、
な
るほどね、お互いそのやっぱ育児と仕事のバランスが家庭家庭によって違うし、その個々人でも違うので、なんかあの人はああいう働き方してずるいとか、うん、なんか主張したもん勝ちなのかって言って、うん、一回ママさん同士が揉めたことがあって、
あ、なんか言ってた気がする。
そうそうそうそう、だからなんかそこは私の腕の見せ所だって。確かに。
あれだよね、片方在宅で働いててっていう時だよね。
そうそうそうそう。で、やっぱそこで結構リーダーも参ってたっていうか、
そうだね、
うん、
確かに。
っていうところなので。うん、ちょっとその私も個人に逆に言うと傾倒しすぎず、うん、かといって、うん、会社に傾倒しすぎずっていうところで、うん、新しいリーダー像を作っていけるようにと言っておりますが、また数週間後に心折れてるかもしれないので、ね、あまり大きい答えはないでおきます、
はい、
桃のお仕事近況でした。
わ、素晴らしいじゃんすごいね、
うん、秋だから晴れやかになって気が大きくなってるだけだと思うの。
確かに、え、でもなんか秋いいよね。
いいよね。
急に来たよね、なんか秋。うん、なんか私、うん、毎年夏から秋に変わる瞬間、絶対に、うん、身を崩すの。一回。で、なんか身を崩すんだけど、それ抜けると晴れやかな気持ちになって、大好きな冬が来て、うん、でなる、こう黄金パターン。今、黄金パターンに入って、うん、ちょっと。
一回そのコロナで体調崩したのからも、
身を崩して、でコロナ禍じゃないや、コロナ中に、うん、もうすっごいメンタルがボロボロになって、もうなんか私なんか誰もできないし、誰にも必要とされないんだってなってぐじぐじしてたんだけど、なんか終わったら、え、最高じゃんみたいな
来た時代来た
そうそうそう、私の時代来たみたいな感じで、根拠のない自信に満ち溢れちゃって、
分かる分かる、
今とっても晴れやかな感
じ。いや、よかった。ルナちゃんは最近お仕事とか、はい、それこそその身の回りのこととかいかがですか？
私はですね、一、はい、回今めっちゃ仕事が落ち着いていて、もうこれはほぼニートと言っても過言ではない
くらいそんなことない。
いや、なんかもう働いてる はいるし、うん、勉強もしてるの最近、うん、なんかちょっと新しい、あ、なんか今までやってる領域からちょっと、うん、あのいろんな技術が出てきてるからさ、 AI でなんかこう自動生成したりとか、うん、そういうなんかちょっとテクノロジー的な部分と関わってくるのがあって、うん、それについてちょっと勉強したりとか、うん、技術新しく仕入れてるみたいな感じで練習したりとかしてるけど、うん、まあ、基本的には今すごい準備期間で、
うんうんうんうん、
だからちょっとあの貯金を食いつぶしながらやっていますね。ただなんか、うん、あのやってた先にこういうことができたらあのいいなっていうのはいっぱいあるから、
うん、
あのんてかなんかちょっとうまくいきそうみたいなのがいくつかあるから、
うん、
ちょっと一回やってみて、
うん、
まあ、やってみてから考えようみたいな感じかな。私の場合はすごい人とたくさん関わったりとか誰と誰の顔色を見なきゃいけないみたいなのは今んとこあんまりないから、
うん、
そういう面ではそのももちゃんの人の人間のマネジメントの大変さみたいなのはあんまり今んとこはないかな、
う
ん、
まあ、あれだよね、こう組織っていうものがある、
うんうん、
それこそ大きい、なんだろうな、大きくもないか、なんかそれ本当に組織単位で動かなきゃいけないような仕事じゃない限りは、うん、こんなことってあんま発生しない
そうだね。そうそうそう。でなんかその今私がいろいろちょっと勉強したりとかしてるのは、うん、なんか最終的にちょっと会社、今一人会社でずっとやってるけど、
うん、
で8末決算なので弊社、
うん、
なんで今4期目なんですよ。
お、はい。
でなんかその会社起業して10年生き残れる会社って全体の 5% とかしかいないんだって、
うん、
その結局10年会社を続けていって、うん、あの法人税払ってってするのに耐えられる会社が 5% しかいないっていう中で、うん、まあ、一応もう来期で盛り返しますと、
はい、
5期やるってことは半分生き残ったっていうことじゃん、うんうん、
すごいよ。だからなんか
ちょもうちょっと頑張る、あと2年一旦頑張りたいと思って、うん、まあ、やってるんですけど、本当言うと今一人でやってて必要なところで業務委託の方に、うんうん、あのお仕事をお願いするっていう形を取ってるけど、ちゃんと人を雇って、
うんうん、
あの会社そう組織としてうまく回していきたいなっていうのがあるから、うん、ちょっと新しい領域にチャレンジして、
うん、
安定売り上げ、
うんうんうん、
安定した売り上げとして立てられるものを確立したいっていうのがちょっとあるかなっていうのが目下の目標。
すごいよ。
いやいやいやいや、
いやもう私の話で規模よりももうすごい大きい規模
です。いやいやいや、めっちゃめっちゃちっ
ちゃい規模。いやいやいやいや、
一人とか二人の話だから。
いやいやいや、
なんか結局抱えるってなるとその人の人生まで抱えることになっちゃって、うん、しかもその人の人生を支える予算は自分の懐から出ると言ってもほぼ過言ではない、うん、予算、自分の売り上げからあの予算を作らないといけないからっていうのを考えると、うん、もうちょっと稼がないとなみたいな感じで、うん、まあ、にしようかなっていう、その一番最初にその先立つものがなければっていうのがあるので、うんうん、こうね、どうしようかっていうのを考えてる、なんか結構大事な今は時期なのかなっていう感じで思っております。
いやー、すごいあれだね、うん、なんか2人とも今こう、
うん、
新しいまたこうステージに立ったというか。
そうですね、
はい、
でなんかあの弊社一人会社って言ったんですけど、
はい、
あの10月から、
はい、
そのマネジメントの人をお願いできることになって、うんうん、
はい、
って話多分ももちゃんには前にしてるんですけど、はい、うん、その人もママさんなの。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。でその人もなんかいろいろあって今やってるお仕事を、
うん、
あの一回離れて、
うん、
そのマネジメントのお仕事だけ、
うん、
なんか別でその固定収入のお仕事があったんだけど、うんうん、それをちょっと離れて、うん、マネジメントの仕事一本にしようと思ってるっていうことをちょうどおっしゃってて、いや、あ、そうなんだ、じゃあこの人を食わせるために私はいっぱい働かなければみたいな感じ。
大変だ。
そうそうそうそう、だから逆にそこでちょっと練習させてもらって、
うんうん、確かに確かに、
そうそうそう、ソフトランディングできるといいな
みたいな感じ。本
当だね。で
お互いあれだね、なんか人の人生を急に、はい、急にというわけでもないけど徐々に実は背負ってるっていう。
いや、そうなのかもしれない ね。
うん、まあ私の場合はなんか最悪こう、うちがぶち飛んだとしても
そうなんです
か、うん、まあなんかその個人に責任を負わされることはないので、うんうんうん、そういう意味でいくと、うん、あのその責任の重さがもしかしたらちょっと違うかもしれないけれども、うん、ただやっぱりそこでこう人が増やせる、うん、増やせないによって、うん、まあ、その人のその先のキャリアが変わってきちゃったりはするので、うん、まあ、あとそうですね、うん、それこそ新しい新規開拓とかももちろん気になりますし、
あ、そうなんだ、
うん、なんか今ちょっと領域的に増えてるところのプロジェクトがあるので、うん、なんかそこの一人リーダーとかいいなみたいなちょっとね、いきなり任された組織が大きすぎて、
え、なんかその社内の中でもクソでかい予算プロジェクトだもんね、多分。
そう、
そうね、
結構要になってる、その、
そうだよ、売り上げの、
なんとか部、うん、なんとか統括課、なんとかグループの中で、うん、割となんか重要クライアントのバカデカプロジェクトみたいなところ、
う
ん、
そうだよね、
いえっつって
誰もが知ってるバカデカクライアントのバカデカプロジェクト
のどうしたっつってっていう人数 で、ね、でさらにあのルナちゃんがいた頃よりめっちゃ増員してるので、
うん、そうなんだね、
何十名規模なんですよ、
ありゃりゃ、
でだからリーダーが数名立ってるので、
うん、なるほどなるほど、
でしかもその私が後を継いだ人とはまた別にもう一人リーダーがいるんですけど、うんうん、その人もやっぱり仕事のすごいできる人なので、うん、おそらく離れちゃうんですよね、うん、うちの現場を、うん、ってなると私がその人の役回りになっていくので、うん、あのその人って多分今見てる、うん、あのプロジェクト以外にも 4,5 個プロジェクトを実は見てまして、うん、え、それ私に回ってくんのみたいなえ聞いてないんですけどみたいな、まあ、あのって言っても1人2人のとこのプロジェクトなので、うん、すごいただ単純に人数が増えるだけですけど、うん、完全に領域が違ったりするし、うん、その顧客接触をする時のクライアントが全く別の人だったりするので、うん、そこの関係値を築いていかなかった、いかなきゃいけなかったりして、うん、みたいなだから可能であれば、うん、その今私が後を継いだ人のリーダーのとこのプロジェクトが、うん、結構またそこ手を焼いてるそうなので、
あ、そうなん
だ、なんかそこの公認になれないかなとか言って
至るところの公認になりたがる、至る小規模プロジェクトのリーダーになりたがる、はい、
がいいなって思いながら、うん、まあまあまあ、でもちょっとその人もやっぱ疲弊してきてるんです、この会話もしてメンタルケアして、関係値築いてって感じだけど、
うん、
新しいことが始まった秋でございますね、皆さん、
実りの秋
ですね、実りの秋ですね、でやっていければなとお互い思ってますね、
思ってますね、
はい、というあれでしたね、
あれでしたね、
あの社会人のになっ て,
なって
こんな新しいネクストステイから最近の
ラップか
うざいな今の私ごめんなさい、私が今すごいうざかった、
や
ネクストステージって言いたかっただけ
どこから出てきたのか
わからないみたいなこともね、うん、話してみましたし、で皆さんへもこう近況のご報告となったのでは、
はい、
何でしょうか、
よかったです、
はい、
はい、そこでじゃあ締めましょうか、
はい、ありがとうございます、
はい、
最後までご聴取いただきありがとうございました、
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります、
それでは今週も頑張っていきましょう、またねー。